ここから B 面です。インフォメーションを続けます。5月5日祝日から11日土曜日は、子ども真ん中児童福祉週間。子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について考えることを目的に、啓発事業や行事を行う期間です。県子育てポータルサイト、富士山子子育てナビでは、子育てに関する情報や相談窓口を紹介しています。問い合わせ、県健康福祉部子ども未来課、電話 054-221-3546、 子ども未来課、電話 989-5573。 住宅資金・教育資金の利子補給制度をご利用ください。勤労者が必要とする住宅資金・教育資金を県労働金庫から借り入れる場合、利子を補給します。住宅資金補助額1500万円1件、補助利率 0.5%、 期間最長10年。教育資金補助額300万円、補助利率 1.70%、 期間最長5年、最長4年6ヶ月の据え置き期間を含む。問い合わせ、県労働金庫三島支店、電話 973-9111、 産業振興課、電話 989-5516。 心の健康相談をご利用ください。時6月3日月曜日午後1時30分から午後2時20分から午後3時10分から、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員3人先着順です。問い合わせ健康増進課、電話 986-8769。 みんなの伝言版、県立静岡がんセンターボランティア募集。内容、患者さんやご家族に寄り添う。対象、高校生から70歳未満の方原則。問い合わせ県立静岡がんセンター、電話 989-5743。 長泉油彩学会第35回油彩画絵画展、時5月21日火曜日から26日日曜日、午前9時30分から午後6時。なお、26日日曜日は午後4時までです。ところ、コミュニティ長泉、内容、約90点の展示。問い合わせ、宇津木さん、電話 986-2056。 長泉中学校同窓会総会、時6月9日日曜日午後2時から午後3時。ところ文化センター。対象、長泉中学校同窓会会員。問い合わせ長泉中学校同窓会役員会近藤さん、電話 090-2137-5867。 イベント催し情報を掲載します。掲載を希望する方は掲載基準をご確認の上ご依頼ください。なお、従来の掲載基準は変更になりました。マイタウン、全国大会へ羽ばたく翼バレーボール少年団。今年度の県の主要大会、新人戦、全日本、スポ賞、すべて優勝し、宮城県で開催される全国大会に出場する翼バレーボール少年団の皆さんが報告に来庁しました。新たな一歩におめでとう。町内の幼稚園、保育園、子ども園、小学校、 中学校で入園式、入学式を開催しました。不安と期待の入り混じった面持ちの新入園児、新入生は先生などに温かく迎えられました。新しい環境は不安もあるかと思いますが、様々な新たな一歩を踏み出す皆さんを応援しています。満開の桜が来場者をお出迎え、桜咲く祭り、長泉&裾野交流イベント桜咲く祭りが開催されました。イベントでは桜堤から裾野市伊豆島田までの桜並木の下で様々なグルメやステージを楽しむことができ、桜も笑顔も満開の一日となりました。地域の安心安全を守る私たちの消防団。今年度新たに5人の団員を迎えて消防団辞令交付式を開催しました。式典では消防団長の訓示や新団員紹介などがありました。また、能登半島地震への配慮からやむなく中止した消防出初め式で行う予定だった功労者や退団者への表彰、感謝状の授与も執り行いました。今後も安心安全な街づくりのため、定期訓練や火災予防の啓発を行います。6月の相談。はじめは役場での相談です。問い合わせ総合相談室、電話 989-5501。総合相談、平日午前9時から午後4時。法律相談、事前予約制です。19日水曜日、午後1時から午後4時。予約開始、5日水曜日。多重債務相談、事前予約制です。12日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。予約期限、11日火曜日。交通事故相談、11日火曜日、25日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、21日金曜日、午前10時から午後3時。行政相談、20日木曜日、28日金曜日、午前9時から午後4時。犯罪被害者等支援相談、毎週月曜日から木曜日、午前9時から午後4時。役場での相談です。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。住民窓口課休日会長、8日土曜日、午前8時30分から午後5時15分。役場での相談です。問い合わせ、税務課、電話 989-5507。 休日納税相談、8日土曜日、午前9時から正午。役場での相談です。問い合わせ、商工会、電話 986-0685。 ワンストップ経営相談、事前予約制です。1、14日金曜日、2、28日金曜日、いずれも午前9時から午後4時。予約期限、1、6月4日火曜日、2、18日火曜日。役場での相談です。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。消費生活相談、平日午前9時から午後4時。役場での相談です。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 障害者相談、事前予約制です。4日火曜日、18日火曜日、いずれも午前10時から午後3時。次はウェルピア長泉での相談です。問い合わせ、健康増進課、電話 0-9-986-8760 乳幼児健康相談、成人健康相談、いずれも事前予約制です。6日木曜日、20日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、事前予約制です。平日午前9時から午後4時。次は福祉会館での相談です。問い合わせ、社会福祉協議会、電話987-7680。福祉総合相談、平日午前8時15分から午後5時。福祉会館での相談です。問い合わせ、身体障害者福祉会、電話987-7680。身体障害者相談、18日火曜日、午前10時から午後3時。次は泉の里での相談です。問い合わせ、教育支援センター、電話987-8880。教育相談、平日午前9時から午後4時、祝日長期休業日を除く。泉の里での相談です。問い合わせ、教育支援センター、電話989-7830。青少年相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日を除く。以上、6月の相談でした。4月1日現在の人口統計、男性21,482人、10人減りました。女性22,031人、25人減りました。合計43,513人、35人減りました。世帯数19,033世帯、58世帯増えました。
5月の救急協力医、協力医が変更される場合があります。事前に確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。1日水曜日、外科桜井長科、電話994-1008、裾野市。内科スグロ委員、962-3083、沼津市。小児科杉谷小児科、923-6543、沼津市。2日木曜日、外科池田病院、986-1212、長泉町。内科木瀬川病院、952-8600、沼津市。小児科白十字小児科、933-5111、沼津市。3日祝日、外科聖霊沼津、952-1000、沼津市。内科矢口クリニック、973-3811、清水町。小野委員、951-6213、沼津市。大橋内科小児科、992-2800、裾野市。小児科大橋内科小児科、992-2800、裾野市。耳鼻科新富士耳鼻咽喉科、0545-650600、富士市。眼科伊藤眼科、946-6666、裾野市。産婦人科足立産婦人科、976-0341、三島市。歯科柏木歯科医院、055-993-6108、裾野市。4日祝日、外科池田病院、986-1212、長泉町。内科沢田クリニック、921-1711、沼津市。森本クリニック、976-5221、長泉町。裾野赤十字、992-0008、裾野市。小児科与座小児科、967-5722、沼津市。耳鼻科 釣田耳鼻咽喉科、927-3387、沼津市。眼科、三井眼科、992-5555、裾野市。産婦人科、宮崎クリニック、054-566-3731、富士市。歯科、関歯科クリニック、981-2633、清水町。5日祝日、外科、西方外科、921-1333、沼津市。森重委員、931-2511、沼津市。内科、平間クリニック、986-7834、長泉町。東岡クリニック、941-8269、清水町。新井クリニック、992-0811、裾野市。小児科、スキップ子ども、992-6303、裾野市。耳鼻科、三島中央病院、971-4133、三島市。眼科、静岡医療センター、975-2000、清水町。産婦人科、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市。歯科、武田歯科医院、989-3638、長泉町。6日休日、外科、沼津市立病院、924-5100、沼津市。内科、雨宮内科、935-1159、沼津市。酒井委員、975-8021、長泉町。小口委員、992-6611、裾野市。小児科、西村委員、971-6510、長泉町。耳鼻科、三島耳鼻咽喉科、935-6681、沼津市。眼科、長井眼科、957-3020、三島市。産婦人科、中島産婦人科、054-514-1888、富士市。歯科、中川歯科、973-7777、清水町。7日火曜日、外科、白石委員、951-4593、沼津市。内科、村岡クリニック、954-2000、沼津市。小児科、三島メディカル、972-0711、三島市。8日水曜日、外科、遠藤クリニック、975-8801、清水町。内科、高桑委員、997-0486、裾野市。小児科、未来へ、924-1111、沼津市。9日木曜日、外科、池田病院、986-1212、長泉町。内科、今井委員、921-3211、沼津市。小児科、スキップ子ども、992-6303、裾野市。10日金曜日、外科、山本整形外科、989-8111、長泉町。内科、加藤内科委員、946-5562、沼津市。小児科、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市。11日土曜日、外科、精霊沼津、952-1000、沼津市。内科、沼津リハビリテーション、931-1911、沼津市。小児科、田中委員、921-2053、沼津市。12日日曜日、外科、関外科、921-2185、沼津市。小宮クリニック、992-8686、裾野市。内科、高藤クリニック、926-8739、沼津市。スマイリークリニック、957-2510、長泉町。小宮クリニック、992-8686、 8686裾野市、小児科杉谷小児科923-6543沼津市、耳鼻科高広耳鼻咽喉科0545-665100富士市、眼科山内眼科975-8338三島市、産婦人科沼津市立病院924-5100沼津市、歯科歯科クリニック三好994-1900裾野市。13日月曜日、外科田沢医院962-1205沼津市、内科鳥居クリニック960-8007沼津市、小児科白十字小児科933-5111沼津市。14日火曜日、外科東岡クリニック941-8269清水町、内科おなり橋栄952-2525沼津市、小児科与座小児科967-5722沼津市。15日水曜日、外科沼津大山クリニック954-2274沼津市、内科福祉クリニック932-3553沼津市、小児科未来へ924-1111沼津市。16日木曜日、外科池田病院986-1212長泉町、内科麻生クリニック929-7575沼津市、小児科西村医院971-6510長泉町。17日金曜日、外科桑名眼科脳神経975-2200清水町、内科塚田医院983-1577清水町、小児科田中医院921-2053沼津市。18日土曜日、外科内科ともに池田病院986-1212長泉町、小児科ウィンザークリニック050-3145-1236三島市。19日日曜日、外科山本整形外科989-8111長泉町、マノクリニック935-1515沼津市、内科白石医院951-4593沼津市、紀藤クリニック999-4810長泉町、清水館医院993-2323裾野市。小児科丸山小児科981-8577清水町、耳鼻科アミクリニック981-3341清水町、眼科村松眼科993-8855裾野市、産婦人科香山産婦人科997-3551裾野市、歯科宮崎ファミリー歯科055-999-0514長泉町。20日月曜日、外科東医院921-5520沼津市、内科東名裾野病院997-0200裾野市、小児科スキップ子ども992-6303裾野市。21日火曜日、外科近藤クリニック925-2420沼津市、内科大沢医院931-1019沼津市、小児科三島メディカル 972-0000 0711三島市。22日水曜日、外科大城クリニック976-0027清水町。内科望月医院931-5362沼津市。小児科杉谷小児科923-6543沼津市。23日木曜日、外科池田病院986-1212長泉町。内科秋山クリニック986-6000長泉町。小児科鈴木ファミリー960-0333沼津市。24日金曜日、外科脊外科921-2185沼津市。内科ベッククリニック921-1300沼津市。小児科白十字小児科933-5111沼津市。25日土曜日、外科内科ともに里山整形外科内科939-8031沼津市。小児科大橋内科小児科992-2800裾野市。26日日曜日、外科寸胴整形922-8855沼津市。五十嵐クリニック934-6700沼津市。内科武藤医院931-0088沼津市。石崎脳神経内科989-1919長泉町。大場クリニック995-1123裾野市。小児科スキップ子ども992-6303裾野市。耳鼻科新富士耳鼻咽喉科0545-650600富士市。眼科山脇眼科924-4680沼津市。産婦人科中島産婦人科0545-514188富士市。歯科目黒歯科980-6480長泉町。27日月曜日、外科大沢ハートクリニック929-1313沼津市。内科泉クリニック993-4760裾野市。小児科未来へ924-1111沼津市。28日火曜日、外科大沢医院931-1019沼津市。内科森岡医院962-1084沼津市。小児科三島メディカル972-0711三島市。29日水曜日、外科小野医院951-6213沼津市。内科美内クリニック933-0148清水町。小児科丸山小児科981-8577清水町。30日木曜日、外科池田病院986-1212長泉町。内科南意識セントラル980-5777長泉町。小児科与座小児科967-5722沼津市。31日金曜日、外科沼津整形921-3791沼津市。内科森医院966-2017沼津市。小児科白十字小児科933-5111沼津市。以上の診療時間をお伝えします。外科内科小児科 平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後5時、耳鼻科眼科、日曜祝日休日午前8時から午後5時、歯科、日曜祝日休日午前9時から午後3時。沼津夜間救急医療センター、電話926-8699、外科内科小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話972-0711、外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合があります。事前に確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会社協だより、2024年5月1日号ナンバー284。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2福祉会館内、電話055-988-3920、ファックス055-986-3794、ホームページ http://www.nagaizumi-shakyo.jp、 e メール bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙は災害ボランティアネットワーク長泉の皆さんです。災害ボランティアネットワーク長泉、災害ボラネット長泉は、災害ボランティアコーディネーター、防災士、ボランティアなどの方で構成されています。町内で重大な災害が発生したとき、自分の町を守るため、住民と共に助け合い、社会福祉協議会と連携・協働し活動します。そのため、平時には災害に関する情報を深めるための研修、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練、防災・災害対応の PR 活動、そして時には被災地への復興支援に行くこともあります。皆様も一緒になって活動してみませんか？お待ちしております。災害ボランティアネットワーク長泉、会長、平井実さん。地域福祉活動を応援します。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、赤い羽共同募金、地域福祉活動助成金。長泉町社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で自分らしい人生を送ることができる街づくりを目指すため、地域福祉活動を行う団体を支援することを目的に、町内に活動の拠点を置く福祉団体などに活動助成金制度を作りました。対象団体 1. 生活支援体制整備事業により開発された生活支援・介護予防サービスを行う団体、 2. 当事者団体、同様の福祉課題を抱える複数の者が課題解決のために結成した団体、ただし社協より助成金を受けている団体を除きます。 3. その他、社協会長が特に認める団体。対象事業 1. 住民参加による福祉のまちづくり事業、 2. 住民主体による生活支援サポート事業、3. 住民主体による移動支援事業、 4. 住民主体による居場所、サロンなど事業。5. 当事者団体会員の福祉向上事業など。助成額、1事業につき5万円を限度。手続き、所定の様式及び添付書類に必要事項を記載し、社協へ提出する。申請用紙は社会福祉協議会の窓口でお渡しします。社協ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 令和6年能登半島地震。被災地のこれまで、そしてこれから。災害が発生したとき、あなたはどうしますか？本年の元日に発生した能登半島地震、甚大な被害をもたらした地震から4ヶ月が経過するが、いまだに多くの住民が避難所生活を余儀なくされていたり、家財などの片付けができていない状況です。そんな被災地に様々な立場で支援に入られた方々を招き、報道では見えない能登半島の現実、被災者の声、支援のあり方などについて、生の声を聞く機会として座談会を開催しました。後半は能登半島地震を踏まえ、今私たちができること、しなければならないことについて、防災・災害対応のスペシャリストであるオフィス園崎代表の園崎修司さんから講義をいただきました。今回の座談会では約50人の方が参加し、人事ではなく自分事として考える機会となりました。そして今後は命を守る行動と合わせて、被災してしまった後の生活を考えていくことが必要だと学ぶ機会になりました。被災地支援を行ってきた方の声、能登半島地震の現状、社会福祉法人総樹会、特別養護老人ホームさつき園施設長、杉山博俊さん、配慮が必要な人が避難する 1.5 次避難所の支援へ、福祉専門職として金沢市に設置された 1.5 次避難所の支援に入りました。 1.5 次避難所はすぐに二次避難所に入れない方や、一次避難所では生活が難しい子育て世帯、高齢者、障害者などが主な避難者でした。1.5 次避難者の方の多くは、何かしらの支援や配慮が必要な方なので、健康管理や健康体操を行ったり、不安を少しでも取り除くためにお話を聞いたり、専門的な知見から避難者を支援していました。活動の中では、1.5 次避難所の対象になる方は、在宅で避難生活をしている人も多くいます。本当は避難したいが、よそに迷惑をかけるから避難できない人、在宅では危険だけど、その危険性がわからない人など、必ずしも SOS を出せる人ばかりではない。そうした住民に声をかけるような地域のつながりを日頃から作っていく必要性を感じました。今私たちができることを共に考え、人と人がつながっていき、地域住民みんなでもしもの時に備える。講師、オフィス園崎、代表、園崎修司さん。一つとして同じ災害はありません。マニュアルや防災計画を作成することも大切ですが、その通りに行えるとは限らないのが実際です。重要なことは、マニュアルや防災計画を作成する過程や、関係者と一緒に作成していくことです。言い換えれば、平時から幅広い住民同士の関係づくりと意識醸成が重要です。また、自分たちにできること、自助には限界があります。行政が行う支援、 公助も制限があります。自助も公助も限界に来た時、住民同士による助け合い、共助が最も必要になります。最初に助け合えるのはご近所さん同士であり、長期的に助け合っていけるのもご近所さん同士です。そうした地域を平時から作っていくことが、災害に強い地域づくりにつながっていきます。そしてご近所さん同士では解決できないこともたくさんあります。その時は無理をせず、遠慮せずに外部の支援者の力を頼りましょう。令和6年、能登半島地震福祉団体による支援活動。町内の福祉団体における取り組み。次の団体が義援金の募金活動を行いました。長泉町民生委員、児童委員協議会、シニアクラブ長泉、長泉町赤十字奉仕団、長泉町ボランティア連絡会、町内小中学校。社協の取り組み。福祉会館に募金箱を設置し、義援金を受け付けています。募金活動で集められた義援金は、日本赤十字社石川県支部や石川県共同募金会などを通して被災者の方に届けられています。皆さんの温かい思い、ありがとうございます。優しい心、ありがとう。今月も物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。令和6年度長泉町社会福祉協議会事業計画。長泉町地域福祉活動計画を基本とした事業計画に基づき、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉の実現を目指し、社会福祉法人として組織の拡充や健全な事業経営に努めます。また区長、地域住民、民生委員、児童委員、団体、企業、関係機関との連携のもと、地域福祉の地域福祉向上のため全力を挙げて取り組みます。主な新規事業。福祉教育副読本活用事業。災害時における施設間の連携方法についての研修会の開催。地域公益活動として先進事例の視察研修の実施。地域福祉活動団体への助成。生活困窮者支援等のための地域づくり事業。財務分析の実施。データサーバー、グループウェアのクラウド移行。令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会当初予算。収入支出が円グラフで示されています。収入から時計回りでお伝えします。収入合計4億4559万6000円。会費収入392万5000円。寄付金収入118万7000円。経常経費補助金収入603万8000円。受託金収入7001万4000円。貸付事業収入27万3000円。事業収入343万7000円。介護保険事業収入9224万2000円。老人福祉事業収入5256万3000円。障害福祉サービス等事業収入3465万3000円。受取利息配当金収入39000円。その他の収入608000円。基金積立資産取り崩し収入 1900万円。積み立て資産取り崩し収入3038万円。前年度繰越金7723万7千円。次は支出です。支出合計4億4559万6千円。人件費支出2億3639万2千円。事業費支出1億201万4千円。事務費支出1674万8千円。貸付事業支出30万円。助成金支出872万2千円。その他の支出5万2000円。固定資産取得支出784万円。リース債務の返済支出54万円。積み立て資産支出2400万円。予備費支出4898万8000円。以上、円グラフ終わります。社会福祉協議会では次の相談に応じていますのでご利用ください。月曜日から金曜日、祝日は除きます。ボランティア相談、地域福祉について、生活福祉資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920代表。生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話055-987-7680。相談は以上です。これで社協だより5月1日号ナンバー284を終わります。NVC